僕があれかな、やっぱり女じゃないからあれかな。でも50代でもかっこいい男の人いっぱいいるけどね。僕女と付き合うけどね、かっこいい人いっぱいいるじゃん。
私も年上好きだからあれですけど、60歳とかでもかっこいい人たくさんいるんです
か
よ。
っこいい人は僕ら同世代で、自分女だったらこういう人付き合うけどなってあるからな。
かっこいいの外見。
外見じゃないよね、やっぱり。
持ってる。
もうなんかそんなって生き様じゃん、その辺は。モテモテになりたいではないのです。
そうですよね。
これは違うの？え、どうなんですか？
これモテモテになりたいじゃないですよね。
あ、違うの？火遊びでね、
火遊びは。モテモテになりたいじゃないですよね。
数人とかですかね。
いや、一人でも OK でし
い
ょ。
や、火
遊び。
ちょっとドキドキしたいんですよ、だからあの頃の、やっぱり。20代のくらいの。ですよね。あ、そうだそうだ。高円寺の飲み屋行ってナンパするのどうですか？
高円寺ってのはどんなタイプがいるんですか？
地方から東京に出てきたばっかりの、
は
なんとなくでもおしゃれなとこがちょっと苦手みたいな女の子が、近所の飲み屋のマスターのとこに来て、ちょっと寂しさを埋めるみたいな、20代、30代の。
こう若い女の子は独身ですか？
バツイチでもいいと思うんですけど、独身だと思います。
あ、今、バツイチはなんか火遊びっぽいなんかがあるけど、子供がいちゃダメ。
あ、全然いいんじゃないですか。でも若い子の子供あ、いいんじゃないですか。いいと思います、別に。
今、現在、旦那がいるはダメ。
それ、火遊びになりますよね。
超火遊びですよね。
あ、火遊びすぎる。それは火遊びすぎるな。そうなの。火遊びもあんまり火が大きいとダメなんだ。
いや、逆に言うと、それってお互い気をつけて付き合うんで大丈夫かもしれないですよね。
なんか、渡辺淳一さんの世界だったらそういうノリだよね。
そうですよね。
そうでし
ょ？あ、結婚してんの？あ、ちょうどいい、俺も結婚してるからって話じゃないですか。
でもこんなのは本当は、もう本当に内緒にしてくださいねって。
女の人に言われちゃうの？ドキドキしますね。ドキドキしますね。
本当に内緒にしてくださいねって、もう本当に1回だけですよって。
あ、ドキドキしますね。それいいですよ、それいいですよ。
あ、これは火遊びですか？
あ、それいいと思います。それいいですよね。本当に内緒にしてください。
こっちが内緒にするからっていくら言ってもダメだよね。向こうから言われちゃう方が。
それはいいと思いますね。
昔テレクラのマニュアルで作ったじゃん。テレクラのマニュアルで、
はい。
ちょっと僕はバレてはいけないあれな、ちょっと固い仕事してるので、本当に口堅い人じゃないと困るんですけども、内緒にしてもらえますか。
で、こっちが言うと向こう安心する。
そう
あ、そうですね。そうです、そうです。
誰も言わないからって信用できないじゃん。こっちが言わないでねって。
だほうがその安心で
き。でも、もう、今ね、35ぐらい？その女性、もう一回年齢確認しますけど。
35歳ぐらい。
35歳ぐらい。35歳ぐらいで、結婚してて子供もいる真面目な奥さんでって、いますよ、そん
ちょっと
たくさん。
火遊びし
た
たい
くさん。
人。
っていうか、火遊びしたいっていうかね、あ、私はこのままでもう一生終わりかなみたい
そこはつけ目ですよね。
かわいそうなことにね、もう子供産んじゃって、もう恋愛の対象に見てもらえてない女の人っていっぱいいるよ。綺麗な人でも。
います、います。
綺麗な人でも
それはね、世間が罪です、それは。もったいないです。
それからなおかつ、その男も、あ、あの人は結婚してるからとか、あの人は子供いるからとか、家庭があるから、旦那さんいるから、家庭円満だから、壊しちゃいけないからって言って引くよね。だから、その人たちも重要は存在するよね。かわいそうだと思う。
そうだと思います。そこに行けと。
ジェームス・ボンドって年齢がよくわかんないんだけど、そんな年齢じゃないの？あれね、ジェームス・ボンドって何歳なの？設定的には。
40代じゃないですかね。
もうちょっとなんか上な感じが
ああ、でも50ぐらいか。
ショーン・コネリーって結構いってるような感じはあったよね。
確かにそうですね。
ショーン・コネリからロジャー・ムアーに数えるロジャー・ムアーのが実は年上だったんだ。
そうなんですか。
そう、世代交代が、あの社長交代して年上になったみたいな。これジェームス・ボンドだったらすごいよね。なんかあれは火遊びですか。よく怒られたけど M に火遊びもほどほどにしなさい。
言ってますね言ってますね。しかも M が最近なんかいい感じのおばちゃんになってますからね。
うん、でジェームス・ボンドが今どっちかというと人妻、今のあのジェームス・ボンドさん、
はいはい、かっこいいです。
人妻好き。
あ、そうですね。
設定が、
はいはい、
本当に人妻ばっかり言ってみたいな、うん、おばちゃんみたいな発言になっちゃってきてる M がだんだん。
でも今ジェームス・ボンドと思ったのは、妙にあんまり綺麗じゃない人が俺には OK だろうと思って行くのは良くないんですよね。
ね、
一番美人な人、
うん、
から攻めるべきですよね。
ああ、うん、多分この人はね、この相手で想像してるのはこの人の真面目さからするとね、どっちだと思う、真面目な人とすっごいこうセクシー系と。相手は、
相手のこの人の考えたらあれですか、セクシー系じゃないですか。
セクシー系ですか。
違います。
火遊びってセクシー系ってあんまり火遊びな感じはしない。
いやでもなんか翻弄されたいみたいな。
あ、翻弄されたい。
今まで真面目にやってきたから1回ぐらいはみたいな。
それ小沢昭一さんじゃないですかそれ。今振り回されたいっていうのなんか生まれになってパッカパッカってやってる今小沢昭一さんが、知人日記の小沢昭一さんが浮かんじゃった今、は
い
は
いはい、あ、でもそういうことじゃないですか。でも本当に
あら、
むちゃくちゃ翻弄されたいみたいなことじゃないですかね。
直美か、直美、
直美でしたっけ。あれ
直美だよ。
谷崎潤一郎。
うん、あれや、
違いますかね。
真面目な人同士ではないんだ。
でもこの頭の中で想像するのはなんかちょっとエロい思いがしたいっていう、
うん、
ことなんじゃないかな。うん、これ何なんだろう、この人の考えを頭の中であんまりうまくプロファイリングできてない。これが女性だったらもっとちゃんとプロファイリングできるような気がするんですけど、ね、うん、女性の気持ちの方がなんかプロファイリングしやすい感じしますよね。
うん、そうか、ナオミの方を思い浮かべたか。
中田さん逆ですか。
渡辺淳さん的世界でいうと真面目だよね、相手の人。
真面目対真面目。
うん、なんかちょっとあの最近感動した 本ってなんか失楽園とかそんな感じがするよね、この人の愛読書が。
なるほどね、真面目な感じがするから、
ま、真面目な、
はい、気真面目な感じ。
日経新聞で連載読んでました。
あ、そういうことですね。なんか、はい、結構前ですけど、はい、うん、切り抜いてたりとか
して、うん、で、接待で銀座のクラブは何回か行ったことも、
はい、
ありました、うんうん、渡辺さん、純一さんの本を愛読、
うんうん、そうするとやっぱこう清楚な感じ、うん、真面目な人、
うん、
そっちで考えるとどうなります。
そうね、あのまさかこの人がこんなことをするとはみたいな。
あ、そっちの世界ですか。色高そうだけどな。なるほどね、
うん、この人はね、だからそのドラマ性を買ってるんじゃない、そういう、だから風俗じゃないよね、
うんうん、あ、まあそうですね、
うん、あれはだからドラマ性じゃん。相手が綺麗とかって、うん、多分ね、もうだんだん男を年取ってくるとね、うん、ルックスとか言わないよね。それよりはなんかもっとドラマ性みたいなことの方が大事。ここはもしアーパーな女の子が来ちゃって、うん、話もよく通じないただのわがまま女みたいなおバカな子が来たらね、なんか高ぶらないような気がする。
あ、まあそうですね、それはそうですね、確かに、
うん、僕たちはこんなことをしちゃいけないんだっていうところに高ぶりたい人なんです。
あ、
でそれを多分それもね一回きりだよね、
うん、
で、
うん、
そうですね、うん、あの大したこと、しかも大したことじゃないかもしれないね。
どういうこと、どういうこと、
大したことじゃないかもしれない。
キスぐらいでいいってことですか。
大したことじゃない、で、なく、うん、 思い出が欲しい。
そのドキドキするような
、うん、でなんか妻に悪いことをしたみたいな、妻に花を買って帰ろうみたいな、
あいいですね、
うん、妻に悪いことをしたみたいな、うん、言ったらあのだからみたいなぐらいのことなんだけどそんな罪の意識を感じるほどのことじゃないのに、本人の中ではもうすごい申し訳ないこと、
そういうのも感じたい、
うん、だからかなり、いいかなり、うん、ファンタジーのところへ入ってるね、頭の中に。
それね、
妄想ワールド
に。それはね、できます、うん、まずね、相手の子が結構美人であると、
うん、ああ、結構かな、
結構の美人であると、
うん、そこそこでいいかも
しれない。そこで、大体ね、多分ね、一番ベストは早稲田を出てる、
あ、あれ、はい、
早稲田を出てる美人の女の子で、うん、ちょっと最近旦那さんとエッチしてなさそうな感じ、
あれあれあれあれ
の人と飲みに行く、うん、で帰りのタクシーで手を握る、うん、以上、うん、これは相当燃えますよ、うん、
そこまで、でそれ本人としてはすごい悪いことをしたみたいな、
な気持ち
になる、私は汚れて裏切りまで、妻への裏切りみたいな、
そうタクシーの中で手を握って、そこから先は相手が握り返したらそのまま運転手さんすいません、新宿駅じゃなくて、ゴールデン街の裏の方に行ってくださいみたいな感じになるわけですけども、うん、もうそのぐらいでちょうどいいんじゃないですかね。
でもそれ火遊びな、
本人の中では、つまり火遊びっていうのは、うん、要は本人がこれはいけないいかんみたいな、うん、いかんっていうのがこれが火遊びだから本人がいかんと思うことだ。
そうですよね、おっしゃる通りですよ。でタクシーの中で手握ることって結構実は私、トライをしようと思ってまだできてないことが人がいるんですけども、こいつ、で、いや、今度タクシーの中で手握りますからとかって言うんですよ、私。
あ言っちゃってる。
本人は言ってんの、もう随分3年
間。それはね、お願いしてるよ。お願いしてる、お願いしてる。すごいお願いしてる。
手握りって言ってんのに。
その言葉はもう土下座してるね。
うん、だけど、まあ、結局握ってないんですよ。
うん。
でもね、それは、よくよく考えるとタクシーの中で手握ることって別にそんなにこう倫理的に偉い悪いことじゃないじゃないですか、うん、だけど本当はすっごい悪いことなんですけどね。
奈良さんはそういうふうに言って距離を作りたいんです
か。そうじゃない、いつか握ってやろうと思ってるだけです
それはそれ以上のことはいらない。
それ以上のことは、うん、あとは向こうにその気があれば、うん、タクシーの中で手が握れさえすれば、うん、自然に転がり込んでいきます。
こだわらない、こだわらない、それ以上のことは望ん来たらあれだけど、
それは相手が望んでなかったらタクシーの中で手握って終わります、うん、
はい、
相手が望んでたらタクシーの
中で手、そこで拒まれたら
終わります。
終わります、
すいません、
はい、
で拒まれてるか拒まれてないかは手を握ると分かります、
はい、その後気まずいよねタクシーは。
いやそうなんですけどそこの気まずさまでもやっぱり、うん、だって根性の思い出を作んなきゃいけないわけですから、うん、タクシーの中で手を握って失敗したときにすいませんとか謝ったりする気まずさはしょうがないんですよ。 そこで手が握れれば女の人がその気があれば
根性の思い出にって言っちゃえばいいんじゃない。
そう俺も今度それ言おう。
どういう
根性の思い出にだよ、うん、
タクシーの中で
根性ってどういう意味って言われたらそれはおバカな子だよね。それが分かるところが大事だよ。倉本壮さんのシニアの恋みたいなテーマで杉浦直樹さんがやったお話で脚本家で昔すごい売れてたけど今はもう若者たちに代わって最近あまり仕事が来ない。その時昔マドンナだった大原玲子さんとこう海がザバーンってこう波が見えるところの旅館へ泊まりに行く。私こんなことがあったわね、あんなことがあったわねって言って二人で話して、でそうだなって部屋に旅館なの、あんまり高級じゃない少年マガジンみたいな漫画本が置いてある、うんうん、それが置いてあるっていうことでもうすでにあんまり高級ではないってことが分かるよね、うんうん、そうだなみたいな、昔はなこんな漫画も破けたんだよなって、うん、ビリッて、うんで、うん、でもな今はもう年いったからみたいな、まだ一応してね、うんうん、って言ってるうちにその漫画の雑誌を破れてもらう。そしたらすごい硬い、すごい
良くないですね、
うん、うん、うってなって一体断念してほらもうダメだってやり取りしてるうちに急に高ぶるものがあって、 はっはっはってびっくりして、
ええ、
うん、エッチする海ザブーみたいなというこのシーンが僕すごい好き、ね、うん、だからもう根性の思い出にっていうのは年いってからじゃないと使えない言葉だよね。
50過ぎたら言ってもいいんです
か。うん、これがね、20代30代でちょっとまだ使えないかもしれない。